近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は先日読んだ本、元刑事の佐々木成美さんの著書、優位に立てるデカ力、コミュニケーション20の術の紹介をさせていただきながら、先入観にとらわれず事実を知る方法、人と本音のコミュニケーションを取る方法などを考えてみたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
今日ご紹介する本、優位に立てるデカ力、コミュニケーション20の術。この本との出会いはですね、先日車を運転しているときに NHK のラジオを聞いていたんですけれども、その番組に佐々木さんがゲストで出演されていたのがきっかけでした。最初は何気なく聞いていたんですけれども、話が進むうちにですね、どんどん引き込まれていって、あ、これは自分自身の生活や仕事にもものすごく役に立つなっていう、まあそういう思わずうなずいてしまうことばかりだったんですね。で、それで早速本を読んでみたんですけれども、まあ非常に、まあ、なんて言うんでしょう。量としては多くはないんですけれども、タイトルの優位に立てるという言葉はあまり当てはまらずにですね、相手の立場に立ったコミュニケーションの方法など、本質的なことが分かりやすく書かれていました。佐々木さんのご紹介をですね、簡単にさせていただきますと、1976年に岩手県一関市でお生まれになっています。で、1995年ですね、に埼玉県警に入られて、捜査一課でですね、10年間刑事として従事されて、さまざまな重要な事件の捜査に携わってこられていました。その後デジタル関係のですね、捜査班長としてパソコン、防犯カメラ、スマートフォンの解析などもされてですね、2017年に埼玉県警を退職されています。まあ、現在は一般社団法人の理事を務められて、中高生、などが犯罪に巻き込まれないような防止するための講演をされたりとか、さまざまなメディアにも出演されている、まあ、こんな方なんですね。で、まあ、佐々木さんがこの警察に入ったきっかけというのがですね、面白くて、まあ、小学校4年生の時に、まあ、お父さん、ご兄弟と高校野球を見に行かれたらしいんですね。で、その時に忘れ物をされた方がおられて、そのバッグをですね、 中身をちょっとチェックして届け出ようとした時にですね、その持ち主の方が戻ってこられて、まあ、泥棒に間違われてしまったらしいんです。で、非常にその嫌な思いって言いますか、悔しい思いをされて、その時に人のすることは本人に話を聞かないと本当のことはわからないとか、大人でも勘違いすることはあるんだな、まあ、小学校4年生の時にですね、こういうことを感じられて、で、たとえどんな悪人と言われていようとも、きちんと話を聞かないと真実はわからないのではないか、まあ、そういうことを感じられてですね、まあ、警察の道に進まれていった、まあ、こういうことのようです。で、この本の一章ではですね、日常コミュニケーションに生かせるデカ力とはということで、まあ、ベースになる考え方が書いてあるんですけれども、相手の主観で考えられるか、奥行きを想像できるか、まあ、こういうことが書かれていました。まあ、これは相手の主観で物事を考える力、自分はこう考えるから相手も当然そう考えるだろうという共有の予測は全く当てはまらない、人間の脳は自分にとって都合のいい情報しか受け取らない、苦手な相手ほど意識して積極的に情報収集し、相手を深く知るように努めてみる、見よう、まあ、こんなことが書かれています。あと、まあ、俯瞰で物を見る力が必要だということ、自分の都合のいいように勝手に解釈せず、俯瞰で見て言葉や行動の裏にある奥行きを想像する客観的なジャッジが求められる、まあ、こんなことが書かれてありました。で、非常に面白いことを言われていて、まあ、警察っていうのは究極のサービス業だっていうようなことを言われてるんですよね。で、まあ、サービス業だと、まあ、お客様からね、お金をいただくわけですけども、これは税金だということを言われていて、警察は税金でね、運営されているわけで、これはサブスクだよねということを言われていて、で、究極のサービス業だから、最後の砦なので、相当ですね、これはスキルアップもしなきゃいけない。で、まあ、担当者のスキルで差があってはならない。警察官や刑事は常に自分の能力をブラッシュアップし続けると同時に、相手の求めていること、訴えていることを受け止めて、コミュニケーションを取る中で納得できる解決方法を探っていく必要があります。最初は敵対心を持たれている相手の様子を見て、コミュニケーションを取りながら気分を和ませて、快く協力してもらえる方向へ持っていくアプローチをしなければなりません。まあ、こんなことが書かれてありました。確かにですね、警察が主に相手にする人といえば、まあ、犯人、容疑者、あるいは関係者、あるいはそれに関係する人、まあ、周りの方々ですよね。まあ、そういった方々なんですけれども、まあ、多くの場合、まあ、心を閉ざしている人たちですよね、警察に対して。で、そんな人から話を聞くコミュニケーション力っていうのは、これはすごいことなんだなっていうふうに改めて、認識しました。で、これはまあ当然ですね、私たちのですね、生活の中でも活かせるのではないかなと、まあ、こういうことを感じています。ではですね、ちょっと、まあ、全ての内容をですね、お伝えしていくわけにはいかないんですけれども、この中でいくつか非常に印象に残った、ことをですね、お伝えしてまいりたいと思います。で、まず、2章にですね、こういうことが書いてあります。第一印象をアップすることに全力を注げ、相手から共感、信頼をいただく方法という、こういうことが書かれてありました。で、この中ではですね、共感できない相手でも質問次第で道筋は見えてくるんだということが書かれてありました。まあ、一番わかりやすいのは、これは容疑者あるいは犯人ですよね。で、こういう人には当然ですね、まあ、共感はなかなかできないわけなんですけれども、 そのままだと相手が心を開いてくれなくてですね、相手のことをですね知っていく、相手からいろんなことを聞くことはこれ難しいということなんですよね。でそういう時にもですね、佐々木さんはですね、あなたという人物を知りたいと思っている、こういう姿勢ははっきりと伝えるということを言われています。で質問する時にもですね、相手が気持ちよく答えられる質問から始める、こういうことを心がけているようです。どんな悪いことをした人でもですね、過去のいろんなことを聞くうちに、意外にいいところ、そういったことがあったりするようで、そこは認めてあげたい。でそういう部分から質問していくと、相手は少しずつ自分のことを語り始めてくれることが多いようです。これはなかなか言うことは簡単ですけどね、なかなか難しいんですけれども、こういう経験からですね、自分には到底共感できないと思う相手であっても、その人を知っていくことでそこへ至るようになった思考の道筋が見えてくることがある、こういうことを言われています。気持ちよく答えられる質問から入っていく、そうすることが相手の警戒も解きほぐし、その後の会話につながっていくんだと、こういうことを言われています。犯罪以外の部分ではですね、相手をリスペクトする、リスペクトというのはその悪いことをしたということではなくて、その人も一人の人間としてですね、リスペクトするのがすごく大切なんだというようなことを言われていました。これはですね、非常に深いことだなと思っていてですね、普段どうしても何か相手が何か気に入らないことをしたりとかですね、そういうことをするとついつい頭ごなしにですね、叱ったりとか、なんで そんなことをしたんだみたいなですね、そういうことを言ってしまいがちなんですけれども、そうすればですね、相手は心を閉ざしてしまって、話をしてくれなくなる、あるいは話をしたとしても本当のことですよね、そういったことを話してくれなくなってしまう、そういうことがありますので、これは自分自身もですね、気をつけていきたいなというふうに思ったところです。前半ではですね、この本の概要と、第2章で、私の中に入ってきた部分をお伝えしましたけれども、後半では第3章以降の面白いお話を伝えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
夢の種。
前半では2章までのご紹介をさせていただきました。後半3章から入らせていただきますね。3章では、あらゆる情報を疑う目を持て、得た情報が正しいのかどうかを確認する方法、こういうテーマで書かれています。これは現代ですね、情報が本当にたくさん飛び交う時代です。フェイクニュースなんていう言葉もありますけれども、本当に正しい情報が何なのか、こういうことをですね、じっくりと見極めていく必要がある時代だと思います。こういう時に非常にですね、役に立つお話が書かれてありました。その中でですね、非常に面白かったのは、ペットボトルに入っているのは水ではなくて透明な液体だっていうことが書かれてあります。これは人は無自覚に先入観を持ってしまう、なのでこういうことになってしまうんだということが書いてありました。で、佐々木さんが若い頃にはですね、現場の報告書を書いて上司によくこれではダメだっていうふうに何度も突き返されていたようです。例えば、現場にですね、現場のテーブルに ペットボトルに入った水が置かれていたと見たままを書いたつもりでもですね、これではダメ出しをされるということなんですよね。で、なぜ水だとわかるんだと、実際に飲んでみたのかと聞かれるようなんです。で、毒が入ったらまずいが、実際飲んだらまずいわけで、まあ分析をしなければならないんですけれども、ついついですね、水のペットボトルに透明の液体が入っていたら水だというふうにもうすぐ考えてしまう、まあ、こういうことがよくあるということですよね。ですから正しくは、テーブルにペットボトルの容器に入った透明な液体が置かれていたと書かなくてはならないんだということが書かれてありました。まあ、同じようなことでですね、放火事件の現場検証をしたときに、現場にライターがあった場合、これが放火の証拠なんだろうというふうに、まあ、実況見分したときも、先輩から、じゃあそのライターがついたかどうか確認したんだしたのかって、まあ、こういうことを聞かれたらしいです。まあ、ライターはついて当たり前という、まあ、先入観にとらわれていたということなんですよね。まあ、私なんかもし同じような状況だったら同じような報告をしたと思いますけれども、まあ、このようにですね、ついつい人間、まあ、自分のその経験とか思い込みでですね、すぐにですね、そういった結論に結びつけてしまう、まあ、こういうことがあるような気がします。で、この中で非常に面白い質問があったので、ちょっと皆さんにもこれ、してみたいと思うんですけども、まあ、人物像創造ゲームっていうことなんですけどね、今から私がいくつかの、まあ、条件をお話ししますので、これはどんな人かっていうのをちょっと考えてみていただきたいんですけど、まずですね、年齢は53歳です。で、学歴は高校中退です。同年代の友達は社長や会社役員をやっています。で、まだ僕は現役で10代や20代の仲間と一緒に汗を流しています。技術をもっと高めたいと思っています。このプロフィールからどんな人物を想像しますか？皆さんいかがでしょうか？どんな人を想像されますでしょうか？私は最初ですね、建築関係の現場の仕事をしている人かなっていうふうに思ったんですよね。でも感性の鋭い人は正解を思い浮かべられたかもしれません。答えはですね、サッカー選手のカズ、三浦知良さんなんですよね。まあ、このようにですね、どうしてもこう今まで生きてきた中で、こういう人はこういう条件の人はこういう人なんだっていうふうに思い込みがあってですね、すぐ短絡的にそういう結論に私なんかの場合はなってしまったんですけれども、例えば犯行の現場なんかでも、こんな残虐な犯行を犯すのは間違いなく男だというふうに決めつけてしまったりすることもあるようで、男性である可能性は高いけど、もしかしたら女性かもしれない、まあ、こういうふうにですね、常にあらゆる可能性を視野に入れて考えることが大切だ、まあ、こんなことが書かれています。これはまあ、我々の、ね、生活とか仕事の中でも、まあ、同じようなことがよくありますので、私自身も心して、いきたいなというふうに感じました。次に第4章、テーマは相手と同じ着地点を探れ。立場が違っても目的が共有できれば共感できる、まあ、こういうテーマで書かれています。で、この中で非常に面白いというか、あ、これは素晴らしい、仕事をされているなというふうに、感じたことがありました。それは何かというと、まあ、殺人事件の容疑者の、まあ、彼女にいろんな話をですね、聞いて、行こうとしたときに、まあ、当然ですね、そんなペラペラ喋らないわけですよね、その彼女は。で、あの手この手でですね、 まあいろんな刑事さんが、まあ話を聞いていくんですけども、なかなかうまくいかないわけです。で、多くの人が聞いても膠着状態の中に、まあ、上司から佐々木さんが呼ばれてですね、まあ、話を聞いてみてくれって言われて、まあ、お互いのなんか恋愛話なんかをしていったらしいんですよ。で、その時に佐々木さんが感じたのは、彼女は今も被疑者に愛情を抱いているっていう、まあ、こういうことを感じたらしいんですね。それまではですね、まあ、被疑者の犯罪の悪質さを強調したりとか、被疑者から気持ちを離れさせて関係を立たせてですね、証言を引き出そうとしていたわけですけども、それは誤りだったということが分かったんですね。で、今はどんな気持ちと聞くと、彼が捕まってしまってこれまでのように一緒にいられないのがとても辛いっていう答えが返ってきて、最終的に彼とどうしたいっていうふうに聞くと、結婚して彼の子供を産みたいっていう、まあ答えが迷わず返ってきたということなんです。で、今の状態は2人にとっても良くないことだねっていうと、はいっていうふうに、答えが返ってきて、じゃあ今後2人が結婚するのはどうすればいいんだろうかっていうことを投げかけると、真っ白になって出てきてほしい、これが彼女の願いだったんです。で、真っ白になるとはどういうことと聞くと、罪を償うということです。まあ、彼女の方からそう切り出してきた。ただ私が警察にチクるのは彼への裏切りに思えてっていうふうに、戸惑いがあったようなんですけれども、これはチクるんではなくてですね、チクるというのは警察の利益になるようなこと、そういった話を告げ口することなんだけれども、あなたが話そうとしているのは警察の利益のためではなくて、彼と一緒になりたいというあなたの希望を叶えるために必要だからでしょう、それはチクるのとは違うよねっていうことでお話をして、で、最終的には彼が償う勇気を持つために私が彼の背中を押してあげたいということで、知っていることを全て語ってくれたと、まあ、こんなことがあったようです。このように、全くですね、その、まあ、捕まえる側の警察とその被疑者の、まあ、身内と言っていいんでしょうね、そういうふうに全くこう立場が違う場合でもですね、まあ、そのお二人が幸せになるってい こう着地点、これを共有できると、まあ、解決方法が見つかってくるという非常に素晴らしい事例だというふうに感じました。これはですね、生活の中でも、まあ、仕事の中でもですね、こういうことはよくあるような気がしています。まあ、ちょっと私の仕事のことで恐縮なんですけれども、よく、まあ、クリニックのスタッフの問題が、まあ、重症化してですね、サポートをしてほしいっていう、まあ、ご依頼をいただくことがあるんですけれども、まあ、院長先生とスタッフの関係性が非常に悪化している場合なんかがあったりします。で、そういう場合に私はスタッフお一人お一人個別面談をさせていただくんですね。で、まずその正しい情報が何か、正しい状況がどういうことなのか、まあ、現状をしっかり把握するために一人一人のお話を聞かせていただくんですけども、そういう時にスタッフはですね、いきなりその外部から来てですね、変なおっさんが来てなんか話聞かせてくれって言ってもなかなか話をしてくれないわけですよね。で、中には、近藤さんは先生に雇われてるんだから先生に有利なことをしようとしてるんですよねなんてことをはっきり言われたりすることもあります。で、私はそういう時にですね、もうその通りだということをお答えして、ただ先生にも改善すべき点があるようだったらそれは先生にもしっかりお伝えしていくということをお伝えします。なので先生が良くなって、現在の課題、さまざまな課題も改善できればその方にとっても、まあ、メリットがある、まあ、こういうことを お伝えするようにしています。それと、誰から何を聞いたということを先生に言うのではなくて、それは一切クローズにしてですね、現状を正確に把握するために皆さん全員の話を聞かせていただくので、個別のですね、何かそういうことを言うことではないということをお伝えすると、多くの場合は、皆さん安心してですね、いろんなお話をしてくれることが多いです。これは一つの事例なんですけれども、先ほどの佐々木さんの事例はですね、これをさらにですね、超えて素晴らしい、お話だなというふうに感じました。ですので、やはりこう生活でもビジネスでもいろんな組織の仕事の場合でもですね、やっぱりその心を通わせる環境っていうんでしょうかね、そういったものをしっかり作っていくっていうことが非常に重要だなという気がしています。それと、今はですね、新型コロナウイルスの感染等でですね、なかなか直接人と会うことが難しい時代になってきてるんですけれども、Zoom だったり、遠隔でさまざまなツールを使ってコミュニケーションを取ったり、クリニックなんかでも LINE のグループを作ってですね、それで、コミュニケーションを取ったりすることが多いんですけれども、それだけではですね、本当にその何て言うんでしょう、心を通わせるのはなかなか難しいのかな、こんな気もしています。で、京都大学前学長の山際純一さんという方がおられて、ゴリラの研究で非常に有名な方なんですけども、この方のお話を先日ちょっと、ネットでお聞きする機会があったんですけども、もともと人間にはですね、言葉は最初はなかったようなんですよね。でゴリラには実は言葉がないんだけれども、ゴリラはその言葉がなくてもですね、普段の接触とか触れ合いでですね、コミュニケーションを十分取って、で信頼関係を築いているっていう、こういうことがあるようです。で人間が言葉を必要としたのは、組織が大きくなってきてですね、大所帯になってきたら言葉でもう伝えるしかなくなってきたので、言葉が非常に重視されてきてるんですけれども、小さな組織であれば実は言葉よりもですね、直接会ってしっかりこうコミュニケーションを取ったりとか、そういうことの方が重要なのではないか、こんなことも言われていました。ですので、こういう時代ですけれども、感染予防をしっかりしてですね、時々、じっくりと時間をとって話し合いをする、こんな場をですね、ぜひ皆さんも持っていただければと思います。今日はですね、元刑事の佐々木成美さんの優位に立てるデカ力コミュニケーション20の術のご紹介をしながら、いろんなお話をさせていただきました。このお話がですね、皆様の何かのご参考になりましたら幸いです。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。